尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。もうね、だいぶ暖かくなってきてね、6月にも入ってきたんですけど、もうね、スポーツがね、今一番いい時期だと思うんですよ。で、僕は今テニスをね、だいたい毎週1回スクールに行って、まあ、ぼちぼち打ってるんですよね。で、ただね、ちょっとこの間ね、困ったことがあって、経営者6人ぐらいでみんなでこう飲みに行ったんですよ。そしたら僕がね、それぞれ全員この人集まったら面白いだろうなと思ってバラバラに呼んだので、みんなで集まって、これ盛り上がったら今後経営の悩みとかもお互い言い合ったりとか、まあ、いろんな情報交換もできるからネットワークにもなるしいいなと思ったの。そしたら他の5人が、え、ゴルフやります？お、あなたもゴルフやりますって、もうめちゃめちゃゴルフの話にずっとなって、で、尾形さんは、あ、僕昔はやってたんですけども、10年以上前に辞めちゃいましたねつって、もったいない、やったらいいのに、ところでゴルフしましょうって言って、もう会場がゴルフゴルフみたいな感じになって、なんなん俺読んだイベントでなんでこんなゴルフのトークなんみたいになってですね、マジでゴルフやろうか悩みました。でね、こうやっぱり経営者同士って結構ネットワークとか情報収集もめちゃくちゃ大事で、なんかやっぱりゴルフってこうやってる最中に深く話したりとかするからね、いいって言うんですけど、もう結構忙しいんで、なんか6時間とか取られるじゃないですか、こう東京から車で行ってとかなるとちょっと効率悪いなと思ってて、で、もともとテニスがすごい好きなんで、もうね、あの駆け引きしたりとか、どんなのが飛んでくるか分かんないのを調理する方が面白いわけですよ。ずっと置いてあるところをとにかく正確に的確に打ち抜くってね、ちょっとなんです僕得意じゃないんですよね、ムラがあるので。なのでテニスの方がいいなと思ってたんですけど、こんだけみんなゴルフやるんやったら、いや、ちょっとゴルフやった方がええのかなとか思って考えてましてね。でも、あのテニスってああ見えてめちゃくちゃ手のスポーツかと思いきや、めちゃめちゃ下半身のスポーツなんですよ。全然下ネタじゃなくてね。で、めちゃくちゃ足を鍛えてフットワークとかスタミナとかがあって、あと腰の回転とかを入れて打つみたいになるんで、もう明確に日々体鍛えとかないと全然プレーできないし、相手が打ちにくい球を打った人が強いっていうものなので、すごいね、お互いに相手が打ちにくい球を打ち合うっていうのが、あの社交場には全然合ってへんなと思ってなんかねそうかと思って、なんかね、なんでテニスのね、経営者集まってネットワークしたいなと思ったんですけど、これはちょっとそれを考えるんやったらゴルフをしないといけないのかと思ってですね、尾形にあのゴルフのモニターとかね、スクールのスポンサーとかお待ちしてますんでなんかね、そういうのもぜひついていただいたら頑張ってやります。さあ、この番組は毎週ゲストを迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは先週に引き続きポップスピアニストのハラミちゃんです。ターニングポイントなどいろいろなお話をお伺いしたいと思います。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ、尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。前回に引き続きポップスピアニストのハラミちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。
今週はハラミちゃんの人生の岐路、ターニングポイントなどもお伺いしていきたいんですが、
はい、
初めにね、こう YouTube の絶対音感があるっていう話と、
はい、
うん、そのなんだろう、耳コピーをすぐできるとか言ってたけど、あれってなんで全部覚えれるんですか？
なんで、あ、なんか感覚的に、うん、なんか例えばなんですけど、うん、じゃあ上を向いて歩こう、今口ずさんでくださいって言われたらちょっと口ずさめるじゃないですか、うん、普通に上を向いてって、うん、その感じで弾けるんですよね。なんかわかります？なんか感覚的に、うん、別にそれって多分莫大な量の曲知ってると思うんですけど、それで覚えようってあんま思ってないというか、うん、勝手に頭に入ってるじゃないですか、うん、それが全部ドレミファソラシドでわかるっていう感覚なんですよね。だから別にそんな苦じゃない
と。それメインのこう主戦のとこだけなんですか、それとも周りのも全部？
あ、でも曲を知ってれば全部入ってますね、
うん、すごいな、
うん、そうなんですよ。
だからもう頭、だからその小1から入れてなかったところに散々楽譜がたくさん入ってるわけだよね
いや本当にそこがちょっと空いてた、
しっかりだいたい
スポット空いてた、空洞置いてたんですかね、うん、めっちゃ都合のいい考え方、
うん、
なるほど、
そっか
ポジティブ、
ね、それか鍛えてない体の中にも詰め込んでるかもしれないしで、ね、こう人って選択と集中あるんだなと思って
特化型さ、
ね、いやその中で、はい、こう多分いろんな人から見たらハラミちゃんみたいになりたいっていう人もいたりとか、その自分もなんかしたいけどそんなことできんのかなとか、うん、いろんな人がいると思うんですよ、うん、
はい、
それで人生ってこう人によっていろんな選び方をしていいと思うんですけど、やっぱやり、はい、どうしていいか分かんない子もいると思うんで、
はい、
どうやったらこのハラミちゃんが出来上がったんだろうと、
うん、
なんか今のハラミちゃんを作る中で、
はい、
人生こんなターニングポイントが何回かあったなってあるんじゃないかなと思って、はい、何回ぐらいあったんですか。
あ、回数で言うと、うん、やっぱ音大に入った時に挫折して、
うん、
やっぱ一般企業に就職したっていう部分と、
うん、
まあ、あとはこのストリートピアノに一番最初に新宿都庁に遊びに行って、うん、まあ、ハラミちゃんになるきっかけがあったっていうのと、
うん、
まあ、ハラミちゃんになってからやっぱり広瀬香美さんとの出会い、
あ、やっぱそこなんだ。
そうですね、やっぱ3回、うん、本当に大きいものだと3回かな。
広瀬さん、その一個一個の初めの2つめちゃめちゃでかそうなのに、
はい、
もう一個が広瀬さんドンってきてるんですね。
あ、来てます。そのくらいの恩人ですね。
あの人のパワーすごいもんな、
はい、半端ないですね。
ちょっとこう幼少期に戻りたいんですけど、はい、初めはどんな子だったんですか。今も僕の中に入ってる情報は、
はい、
運動も勉強もしねえ
っていう
小学生でもうピアノばっかり考えてるっていう子なんですけど。
本当に正解ですね。
それはその小1よりも前から弾いてて、親が、はい、親に教えてもらったりとかしたんですか。
あ、親は全く音楽できないので、うん、本当にあの兄が習ってて、うん、でそれの見学で、うん、あのちっちゃい頃から連れてってもらってて、うん、私が自然にやりたいって言い出して始めて、
うんうん、
まあ、でもこう本当に運動も勉強もできないって自分で分かってたので、うん、なんか唯一輝ける場所がやっぱ音楽室だったんですよね、
うん、
こう弾くとみんな、え、すごいみたいな、何で弾いてみたいな感じで友達が増えるっていうのが分かってたんで、
うん、
私はこれやと思って、うん、学校のピアノキャラになろうって決意してしまって、う
ん、なるほど。
でもそこからもう毎日こう家帰ったら耳コピして次何々ちゃん喜ばせようとか、うん、なんかそういう日々が始まった、ね、っていう感じですね。
じゃあこうなんだろう、音楽スクールでこの楽譜を弾きなさいって言われて毎日練習してるっていうよりも友達に聞かせたいっていう実践がもう初めからずっとあったって感じなんですね。
そうですね。それで言うと、うん、あのレッスンの方は本当にクラシックの結構ガチな教室だったので、うん、ポップスとかそういうのを弾くっていうのは禁じられてて、う
ん、禁じられてるんだ。
そうですよ。基礎が崩れるのでやっぱりリズムの取り方とかは全然違うので、
うん、
やっぱクラシックで成績を収めてほしいから、うん、ポップスは絶対弾いちゃダメって言われてて、私はそのクラシックのピアノの休憩時間が唯一30分あったんですけど、うん、そこでやってたんですよ。だから今休憩だから言われる筋合いないよなと思って勝手にやってました、
うん、あ、なるほど。
今は趣味の時間みたいな。
弾きたくて仕方なかったんだ。
そうなんですよ。
なんだろう、じゃあそれ今の子供たちがね、例えばそれでも弾いちゃダメですって言われてる子供見たら好きに弾きなよってなるんじゃないですか。
あ、私はちょっと正直思っちゃってて、
うん、
まあでももちろん分かるんです気持ちも、その、うん、ね、あのやっぱそういう流派とか、うん、やっぱりそういう基礎とかってすごい大事なので、うん、やっぱその先生も成長を願ってるからこその禁止だったと思うので、うん、それは分かるんですけど、まあ、そこで折れちゃうぐらいだったらなんか伸び伸びやってもいいのかなって私はちょっと正直思っちゃってますね。
でそこでその伸び伸びくんだったわけじゃないですか、伸、
はい、
び伸びをしたいけどもちゃんとしたのもやってて、
う
ん、
そうですね。
小1からそのたら音大入るまではずっとピアノ漬けの日々なんですか。
そうです。もう食べると寝る以外はピアノですね、うん、だからもうアニメも漫画もゲームも見たことなかったです。
ずっと鍵盤見てるわけ。
そうです。鍵盤か布団か食べてるかって感じですよね。もうだからあんま重い友達と遊んだ、うん、記憶もない。もう
完全にアスリートの世界じゃないですか。
あ、でも本当なんか石川遼さんとかがテレビでやってた、うん、なんか生活に密着みたいな時に、うん、あ、なんかめっちゃ恐れ多いですけど、うん、あ、なんか似てるなって思いました。
へえ、はい、その時ってこうなんちょっと僕がその世界を知らないだけだけど、このコンサートとかで何位になるみたいなのをずっと競ってるみたいな感じで練習してるんですか、それともやりたくてやってるんですか。
なんか、
うん、
今思うともうこれしかないっていう感覚です、
うん、
もう自分にはこのピアノを失ったら何も残んないから、
うん、
あ、もうやめる選択肢がないっていう感覚なんですよね。だからもうやりたくてワクワクウキウキでは多分正直なくて、
うんうん、
まあ、もちろんそれもあったんでしょうけど、どっちかっていうとこれ以外何があるんだろうっていう、だからやるしかないっていう感覚です。
でもそれでもちゃんとピアノには毎日迎えたんですね。
迎えました だね。でもやっぱなんか、うん、父とか母もピアノ分かんないながら、うん、なんかめっちゃ応援してくれてたっていうか、うんうんうん、なんか父の結構格言が、うん、なんか芸は身を助けるだったんですよ。なんか
なるほど、ね、
もう全部失って、うん、お金も全て失っても、うん、芸一つあれば、うん食っていけるっていうなんかあったんですよ、うん、だからなんかこうすごい協力的だったので、うん、あなんか親の支えもあって頑張れたっていう感じですね。
なるほどね。その芸最後に YouTube と合体して身を助けるんだもんね。
いやいや本当に
親父すげえな。
本当にそうなんですよ。なんか今時の教育法だなって今になっては思いますけど、うんはい、
一点突破
そうなんですよ。一点突破で足し算せて
だいぶ序盤で捨てにかかったからね。
だいぶ序盤
いやそっかで、うん、そこでやってる時になんかちょっと気晴らしでそのポップス飛行とか、
はい、
自分でバランスは取ってたんですか、それともうクレイジーにもうとにかくいい成績を取らないとみたいな感じでクラシック弾き続けるみたいな感じなんですか。
あでもやっぱりちょっと、うん、音大受験の時とかは、うん、もうかなり根詰めてやってたので、うん、やっぱこう突発性難聴になっちゃったりとか、ちょっとやっぱ体がおかしくてなんか、うんレッスンの先生に行く坂道の途中で体が動かなくなっちゃってあ行けないみたいな時はありましたねぐらいちょっと追い詰めちゃってたのかもしれない。
いやそれなるわ。
そうですね、
うん、その時の楽しみはちょっとこうまたそれもポップスを弾くとかそういう感じなんですか。
あそうですね受験の時はまあでも本当休憩時間に弾いたりとかはしてましたけど、うん、でも本当になんか、うん気晴らしっていうよりもやっぱりこう本当にこれしかないっていうか、うん、もう小1から音大を目指してしまったがゆえ、うん、今更一般大学とかなんかになるとか、うん、もう無理だったので、うん、
なんかでも自分の生き様の支えになってるから、
うん、そうなんですよ。
じゃあそれなかったらもう、
もう
何もない。手が動かなくなるとかなったらもうどうしていいか分かんない。
本当にそうですね。
へえ、うん、そっか。それでまあ順当に音大入れるわけじゃないですか。
はい。
その時に音大に入ってピアニストになるまで目標だったんですよね。
そうです。
じゃあもうこれで私はピアニストになるなと、
はい、
ドレス着て、
はい、
もうたくさんの人の前に行くぞと、
はいはい、
ってなってるところから、うんうん、違うなっていうのはどこで思うんですか。
違うなは、うん、結構入ってすぐに感じたんですけど、うん、音楽大学に、
うん、
まず入ると、うん、まあ結構こうガチ勢みたいな、もうピアノガチでちっちゃい頃からやってきましたみたいな方がもう全国から集まってて、
うん
ま
あ、それだけでしょ。もうガチ勢だけでしょ。
そうです、うん、ガチ勢だけだったんで、うん、まあでもガチ勢が集まるとはさすがに分かってはいたんですけど、うん、でも実際にそういう方を目の当たりにすると、うん、もう365日中遊ぶのが1日だけで、うん、その1日はピアノの先生と動物園に行く日とかいう子がいるんですよ。
まあ、お
う
お
う
お
う、なんかもうとんでもないじゃないですか。
そういう子やっぱ上手いんですか。
めちゃくちゃうまいです。
あそうなんだ。やっぱコミット度で違うんだ。
そうなんですよ。だから全てが積み重ねなんで。
マジでなんかすごい、これ今から失礼なこと言うんですけど、決まった楽譜じゃないですか今まで。
もう決まった楽譜、
楽譜がね、
あ、はいはいはい、
それを100回弾くのと1万回弾くのと5万回弾くのでやっぱうまさ変わるんですか、
はいはい、いやもう、ま、ず回数は全てです。
へえー、そうなの。
もう全く違います。だからもう本当に1000回弾くのが当たり前っていうか、
うん、
1000回弾いたものを1回限りの本番やるのはもう当たり前の世界なので。
へえ、回数全てなんだ。
いやもう全て、まあ、回数ともちろんその練習の質の1回1回どんぐらい真剣にやってるかにもよりますけど、うんうん、だから私の先生とかも、もう1回あのこうバーっていう頭から弾いていって、うん、1回ミスったところは30回練習しないと前に進めないっていうレッスン方法だったんですよ、
うんうんうん、
だからもうシンプルにそこで30回やるわけじゃないですか、
確かに確かに。
そうそうそうみたいな、もう本当に。
そっか、じゃあもうとにかく量こなさなきゃって思ってる人たちが、うん、っていう天才がめちゃくちゃ集まってるわけでしょ。
そうです。だから私の唯一の休み時間がやっぱお昼休憩だったんですけど、うん、お昼休憩もみんなレッスン室にこもるんですよ、だからみんなもうバーってレッスン室にこもってって練習してるから、うんうん、一人でカップラーメン食べてて、うん、あれ嘘っていう、なんか、
うん、
ここ今休憩っていう認識だったみたいな、なんか、うん、あもうこれもうダメなんだみたいな、
うん、
あやばいやばい置いてかれるみたいな、
で
なんか
引きに始める。
そうで私もカップラーメン、
うん、もう食べれない、
もう急いで食べて、うん、一旦食べて、
うん、食べるのは大事だからね、
一旦食べて、 あ練習しなきゃなとか、うん、なんかはっはっはみたいな、周りにちょっと、うん、焦るみたいな、
へ
っていう、うん、っていう素晴らしい、それこそ首席で卒業されたり、うん、私もすっごい尊敬してる先輩たちが、うん、 やっぱりプロになった時に、うん、まあ、プロの定義も難しいんですけど、うん、そのチケットを友達に売っていたりとか、うん、こうやっぱ集客ってなるとまた別の話だったり、うん、なんか、うん、こんな針に糸を通すより難しい世界なの、うん、ってちょっとびっくりしちゃって、
思ってたのと全然違う。
そう、なんか、うん、こんなクラシックのピアニストってやっぱいんだっていうのを、うん、もう顔面蒼白しちゃって、うん、はあ、これちょっと無理かもなってちょっと思ってしまったっていう感じですね。
そっか、もうそこでじゃあもう1年生のタイミングでこれちょっと他のでも他の道を探そうと思っても、はい、それまで自分のアイデンティティはピアノなわけですよね。
そうなんです。
そこを捨てれたんですか、それともなんか新しいいいものを見つけたのか、どう変われたんですか。
私は、うん、いろんなカードを並べたいタイプの人なので、うん、1個はピアニストの夢を諦めないパターンっていうのを1個選択肢として一応あったんですよ、うん、でもほぼ可能性は低いみたいな、うん、でもう1個は一応教員免許を取ったんですよね。
なるほど。
そのピアノかける、うん、でもお仕事できるってなると、はいはい、やっぱ教えるとか、うん、ピアノの先生、うん、でまあ学校の先生、うん、でまあこう3つカードがあって、うん、あともう1個は一般就職だったんですよ、うん、もう全てを捨てるっていう、ね、ピアノのキャリアを、うん、でその時に出会ったのが、うん、その近所にあの一般大学があって、うん、あの本当に勉強だけの一般大学があって、うん、そこにバンドサークルっていうのがあって、うん、そこがあの多大も入れるインカレだったので、うん、そこに入ったんですよ、うん、そしたらそこの大学がすっごい頭のいい偏差値の高いところなんですけど、うん、そこのバンドやってた友達たちがめちゃくちゃ上手なんですよ楽器が、
うん、
なんかこっち足し算捨てて、うん、ピアノ何十年もやってきてんのに、うん、みんなはこんな勉強して、うん、楽器もこんな弾けんのっていうのになんかびっくりしちゃって、うん、え、世界広ってなってしまって、うん、でそういう子たちが当たり前に一流企業に就職していくのを見て、うん、あ、なんか別に音楽趣味みたいな、
うん、
なんか楽しくやってるだけだよみたいな、うん、で普通に働くよ、商社とか行くよみたいな感じで、うん、えってなって、うん、あ、そういう感じっていうのを見て、うん、なんかそれもまたカルチャーショックで、うん、はあ、なんか私も趣味にするべきなのかなって思ってしまって、うん、でうん、まあ、そういうちょっと影響もあって、ああもういっそもうピアノっていう1個目の武器は、うん、じゃあ何十年かけて、あ、十何年かけて、うん、まあ、ちょっと磨けたので、うん、あ、じゃあもう1個の武器を、うん、なんかもうセカンドライフじゃないけどちょっと一層歩んでみようと思って、うん、もう全然違うところに就職したって、うん、
すごいな。でそこでその趣味にしたのに結局帰ってきて本業になってるわけじゃないですか。
そうなんですよ。
それ本業になってもう一回 YouTuber になって、うん、楽しく弾き出した時にそっから上手くなってるんですか。
多分クラシックの上手いとポップスの上手いって全然違うと思うんですけど、うん、でもやっぱ自分で言うのも変ですけどやっぱり初期よりは、うんうん、確実にスキルは伸びていて、
面白い、
うん、やっぱり昔の映像とか見ると、うん、うわって思うってことはやっぱ成長してるってことなので、うん、なんかそれは不思議ですね。やっぱシンプルに練習と回数が増えてるのでその分やっぱりポップスっていうスキルでは伸びてるのかなとは思いますね、う
ん、じゃあ今もその本番で YouTube 撮る前に、うん、そんだけ結構練習をしていくんですか、
は
い、
それで言うと、うん、私あのストリートピアノは一回も練習してないんですよ。あれ全部ぶっつけ本番なんですよ。
お
で
曲忘れないんだ途中で。あれこれ月何
だ危ない時は直前に耳コピするんですけど、うん、でも基本はやっぱその場のリクエストとか、うん、でリクエストってやっぱ練習できないじゃないですか、うん、その場の即興なんで、うん、とかなんでもう新曲とかもほぼ練習しせずにちょっと弾いてしまっていて、うん、なんかそこはやっぱりこう一期一会の出会いとかを大切にしてるので、うん、やっとやってやっぱりそういうあのストリート の、うん、あの感じで自分の中ではなんかB 級グルメという か、うん、なんか感覚で言っていて、で、うん、コンサートだとやっぱこうフレンチじゃないですけど、うん、しっかり練習した曲を演奏するっていう風にちょっと分けてたりします。
分けてるんだ。そうです、ね、じゃあコンサートもだいぶ違う雰囲気が出るんですね。
そうですね、もうコンサート本当もうガチのガチで、
はい、あ、そっか。でもその B 級グルメの方を世の中ではそんな多くなかった時に、うん、それを楽しくその料理をしたことで、うん、 めちゃくちゃファンができたわけですよね。
いや本当ですね、
ありがとうございます。面白いな、なんか、はい、じゃあもうその場で聞いたってことはもう人間ジュークボックスみたいになってるってことね。
あそうです、とか一時期、うん、なんかメディアの方にはなんか人間 iTunes って言われてました、
うん、押せば出る。
そうなんですよ。
でそこの中で YouTube になったっていうのが大きいことはみんななんとなくイメージつくと思うんですけど、うんはいうん、その広瀬香美さんと会うことで変わるっていうのは、うんうんうんその前後何がどんな状態からどうなったんですか。
そうですね、まあ、いわばやっぱりこう YouTube 始めた時って、うんまあ、この前までやっぱ OL だったので、うん、なんかまだまだ、まあ、素人気分で言ったらちょっとなんか謎ですけど、うんまあ、ちょっとやっぱこう YouTuber というか、まあ、本当に YouTube にただただ演奏を上げる人っていう感覚だったんですけど、うんうん、やっぱ香美さんからあれいきなり Twitter のリプが来てコラボしようよみたいな、うんうんなんかえ、ね、ってな
びっくりしたあの人もボイシーにも、はい、ボイシーやりたいですって応募が一般応募のところに広瀬香美って書いてあったの。
一般応募なんですか。
そうなんだ、びっくりするよね。いやすごいあの人の活動量すごい、
行動力やばいんで、うん、もう日本人じゃないみたいな。なんかすごいですよね本当に。
尾形さん私 SNS とかわからないの、 TikTok とかどうするのって何にも言ってなかったのに TikTok 大賞取ってたからね。何やんねんって
確かにバンバン盾も持ってましたよね。めちゃくちゃ輝いてらっしゃいますけど、うんはいまあ、そうお会いして、うんまあ、そういうのが来てリプが来て、まあ、実際本当にねやるなことになって、うんまあ、それがやっぱりものすごいこう、ね、再生数が話題になってくださったりとか、うん、それがこう広瀬香美さんが注目しているっていう出方でめちゃくちゃテレビに露出させていただいたんですよ。
うん、
でそこからなんかだんだん、うん、あなんか YouTube にピアノ上げるハラミちゃんっていうよりも、うん、やっぱ他の活動にすっごくつながって、で
そっかそっか、じゃ YouTube で歌ってみたみたいな感じで弾いてみたぐらいのつもりだった人がちゃんとしたもシンガーだったりとかピアニストになったんです。そ う,
な ん, そう、うん、なんかそれがこう自分もなんかこのまま素人気分じゃちょっとダメだなってなんかスイッチが入ったっていうか、うん、なんかそれはだいぶ私にとってターニングポイントですね。
なるほど、マインドセットがガラッと変わったんだ、
う
ん、じゃ
あなんかそうか
そうか、じゃあアマチュアで YouTube ってもう楽しんでるところから、うん、ちゃんとプロにならないとっていう風になって、
うん、そうですね、まあ、もちろん楽しむこととか、うんまあ、スタイルとか全然あの変えてはないんですけど、うん、でもやっぱりなんかこうしっかりあの本当にハラミちゃんとしてやっぱりエンターテインメントとして、うんうん自分も楽しんで人を楽しませなきゃいけないっていうなんか意識がすごく芽生えました、
ね、いやもうね広瀬さんすごいんだよね、うん、
いやすごいです
よね、うん、もう一回コンサート行ったんだけども、うん、もうねコミット度と声の声量ともう本人しかもめちゃくちゃ楽しそうでしょ。
いやもう天井破るぐらいですよね。
この人声でなんか破れるんじゃないかなと思って。
そうそう波動みたいな。
そうそうそう、昔ね筋肉マンでいたんだよ、わーっていうだけでねいろんなもの壊す人がいたんだけど、
すごい、
あれに近い、
ね、いやあれに近い
ゼロニモってやつがいた
んだよ、ね、ゼロニモ。
AM1008 FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。それでは最後にハラミちゃんは道に迷った時にどういう選択をしてきたのか、道に迷えば〇〇の方へのフリップにそのお言葉をお書きください。
はい、
こちらにお願いします。
はい、
変です。
はい、
何来るかな。
はい、
それではお願いします。
はい、ハラミの場合は道に迷えば笑顔になる方へです。
おー、はい、なんか小学校から国語やってない割には達筆ですね。
そう、関係ない、うん、国語やってるやってない関係ないです。
でも笑顔になる方へということで、これはもうねさっきもね聞いてたけどやっぱりこう笑顔が増えるというコンセプトに、
うん、そうですね、
すごいな、
はい、
改めましてハラミちゃんが道に迷った時の選択は道に迷えば笑顔になる方へ、
はい、
でした、
はい、
残念ながらここでお別れとなります。最後にお知らせをお願いします。
はい、
現在ハラミちゃん47都道府県ピアノツアー開催中です。ハラミの夢の一つでもあった47都道府県すべて回る全国ツアーとなっております。特急ハラミ号出発進行ダヌというサブタイトルになっておりまして、電車がモチーフでいろんな国やいろんな年代にタイムトリップするライブとなっております。いろんな大人気の曲をカバーさせていただきます。ぜひぜひ遊びに来てください。各プレイガイドでチケット申し込み受付中です。
各地行った時はだいたい現地のもの食べたりとかするんですか？
あ、めっちゃ食べてます。
それいいな。
1日6食食べて、
マジで？
ちょっと
食べすぎやろ。
食べすぎ、
ね、本当にあの健康には気を使っていただいて。
そうですよ、本当腰が、
ね、ストレッチもやっていただいて。
はい、わかりました。
ということで、はい、2週にわたってお付き合いいただきましたが、いかがでしたか？
いや、楽しかった。なんか普段、
一瞬だったね。
いや、一瞬ですし、うん、普段やっぱこうインタビューとか、うん、ラジオ出させていただくので話さないような話もたくさんできて、うん、なんか初出し情報がたくさんある気がします。なんかちょっとクラシックの話とかすごい深掘りしていただいて、とても楽しかったです。ありがとうございました。
またぜひ来てください、
はい、
ということでゲストはポップスピアニストのハラミちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターボイシー_ABC の応募フォームか、番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道@abc1008.com、 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなく、ボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さん、ありがとうございました。今回のゲストはハラミちゃんでした。もういい回だった、本当に。なんかさ、こうピアノでそれしかってところから離れたのに、最後本当に芸は身を助けるって親父の言葉そのままで、こう新しい喜びを社会に生むってことができてる人っていうのは、まあ、すごいなと思ったし、いろんな方の勇気にもなるんだろうなと思いましたね。あとなんかここからまだまだ多分有名になるんだろうなと思って、そこもねすごい楽しみにしてます。さて最後に番組個人スポンサーのご紹介です。道に迷えばおもろい方へではボイシーのチャンネルページから差し入れでサポートしていただきますと、あなたのお名前を番組内で心を込めてご紹介します。さらに番組の概要欄にもお名前を掲載して PR させていただきます。よろしくお願いします。なってね。そしてそんなスポンサーになってくれてこの番組を支えてくださっている方々はこの方、生ゴミ王子さん、ありがとうございます。野菜がつなぐ人と人、ハーテッチファーム代表元さん、ありがとうございます。なんだろうね、元さんもどっちも野菜の人だもんね。なんかこの放送は野菜に聞くのかな。一次産業に強い道に迷えばおもろい方へ、よろしくお願いします。さて個人スポンサーをご希望の方は道に迷えばおもろい方へのノートに詳細を記載してますのでご確認ください。よろしくお願いします。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。